聞きの皆様、おはこんばんちは。現役リフォームプランナーの寸尺カンナです。またまたワールドカップの話題で申し訳ないんですけれども、フランス対スペインでスペインが圧勝で、その翌日はですね、アルゼンチン対イングランドで、こちらも大変楽しみに見てたんですけれども、またまたですね、先にイングランドが先制していたのに、土壇場で、逆転してアルゼンチンが勝って決勝というね、すごい試合で、いやーというね、で決勝がだからこの底力のアルゼンチンと、非常に組織的でしたたかなチームであるスペインのね、決勝ということになりまして、めちゃくちゃ楽しみなんですが、この3連休って、世間は3連休でも私にとっては普通の勤務日で、ガチガチにいろんなスケジュールが入っているんですが、絶対見逃せないんで、3位決定戦がフランス対イングランド、これも、もともと国家的に、イギリスとフランスってめちゃくちゃ仲が悪いんですね、歴史的にね。だから、もう死に物狂いで、3位を取りに来るっていうね、毎年、3位決定戦って結構実は目が離せない、名勝負になることが多いんですけれどね、今回はなおさら、国家的に仲の悪い、イングランドとフランスのね、3位決定戦っていうのもまた見逃せませんし、で、優勝をね、どっちスペインなのかアルゼンチンなのか、チャット GPT はね、もちろんだからデータ重視というか、もうデータだけを見て冷静にね、解析してスペインを最初から押してましたけれども、スペインがやっぱり優勝するんじゃないかというふうにね、相変わらず言ってますが、私はちょっとね、ここは、どっちが勝ってもいい試合をただ望む限りなんですけどね、でもなんとなく私は心情的にはね、ヨーロッパの未だにね、自分たちがなんかあたかも植民地時代のようにですね、大国ずらしてるヨーロッパより南米アルゼンチンを応援したいなと思ったりしてます。はい、で、そんなこんなでね、毎朝、このワールドカップおよびウィンブルドンとかがある間はですね、もうあえて今私は不眠のね、睡眠障害の治療中で、で一応寝る前にはちょっと緩い睡眠導入剤を飲んで、おかげで、大変睡眠の質が改善してしつつあるんですけれども、これを飲んでしまうとね、もうきっかり8時間近く眠らないと、目が覚めないまでいかないんですけども、ちょっとね、寝起きが悪いんです。例えば11時ぐらいに飲むと、6時に起きたくても7時ぐらいまでボヘーっとしてるんですよ。これだから今までの私の、割と浅い睡眠の時は割とだからよく目が覚めるわけなんで、眠りが深くないんで、だから4時起きだろうが6時起きだろうが、結構スッと目が覚めてたんですが、睡眠導入剤飲んでしまうと、なんかね、眠くなっちゃうんでね、今ちょっとこれね、本当に不謹慎というかね、非常に非常識だと思われると思うんですけども、今はちょっとこのスポーツ観戦を優先して、睡眠導入剤はね、あまり飲んでないんですね。で通常通りにしてというわけで、だから夜中の1時2時ぐらいまで元気に目が冴えていて、ちょっと緩く 2,3 時間仮眠とっての4時起きとかね、そういうことをちょっと今してしまってるんですよね。とは言ってもね、楽しみで、とにかくこのワールドカップとかウィンブルドンの観戦が楽しみなんでね、そんななんかちょっと少々眠りの睡眠時間が少なくてもなんか元気なんですね、楽しみで見てるんで、なんですけどね、この睡眠治療自体なんですけど、これ私、京町屋の仕事が終わって、3月から始めたんですよね。で、最初はね、週に1回、この睡眠のクリニックに行ってたんです。でそれが順調に合う薬が見つかった段階で、4月で そこは、3月から治療を始めた時は週に1回で、それで 2,3 回クリニック通った後、やっとその割と体質に合う薬が見つかった時点で2週間おきになったんですね。でこれで順調によく寝れるようになったっていうところで、今は1ヶ月に1回になってるんですね、行くのがね。で まあ、今のところ順調によく眠れるようになってるし、まあ、イライラしたりとかそういうのもちょっとやや少なくなってきてるかなという感じで、まあ、割と治療としては順調で、まあ、このままだからしばらく今の、まあこの薬をこれは全然なんか依存性がないということなんでね、安心してとにかく眠り癖がつくまでしばらく続けてくださいねって言われてるんで、まあ、これはちょっとちゃんと守っていこうとは思ってるんですね、ワールドカップが終われば、なんですけども、改めてねちょっといろいろまあそのクリニックのね睡眠のお話とかしていて、いろいろよく分かったのが、今もどんどんこの睡眠のにおける科学がすごくまあ進化していて、いろいろ分かってきて、科学的にだからいろいろ睡眠のメカニズムがいろいろなんか分かってきてるようになってるんですよね。だから思ってる以上に睡眠がいかに大事かっていうことをやはりねその睡眠の重要性っていうものがね改めて見直されてるようなんですよね。だからなんとなくこうで、特に女性は何でもかんでもその更年期のせいにしすぎだっていうふうに言われたんですよね。で、何でもちょっとこう、まあ、眠りが最近浅いなとか、ちょっと最近太りやすくなったなとか、なんか最近例えばなんか食欲がないなとか、そういうことも全部更年期だからしょうがないわって言ってなんかもう全部一括りにしてるけれども、いやそれは危ないよと。睡眠っていうのは非常に非常に重要で、もしかしたら今あなたが例えば太りやすいとか、他になんか偏頭痛がよく起こるとか、なんか例えばそういう何かこう実際その健康診断で引っかかるほどの何か病気がない場合も、そういう未病って言ってね、病気になる前の何かちょっとやばいサインとしていろいろ出てる可能性があって、でそれが実は睡眠がうまく取れていないせいで起こってるかもしれないっていうことをね改めて言われて、なるほどというふうに思ったんですね。でこの私もちょっと難しいちょっと単語とかちょっとよく理解してないんで、もうちょっとあえて普通に説明言葉の説明だけで話するんですけれども、眠りってバイオリズムがあるじゃないですか。波がで深くなったり浅くなったりっていうね、この曲線があって、でこれ実は眠りが深い時だけじゃなくてね、眠りが深い方がいいと思いがちなんですけれども、眠りの波がまた底をついてね、深くいってまたキューッと上がってって浅いそのサイクルに入ったところも、実はこの浅い睡眠の時っていうのが、よく夢を見たりとかするのっていうのはちょっと眠りが浅い時らしいんですよね。でこれがね今なぜ夢を見たりするのかっていうところも結構科学的にいろいろ解明されつつあって、深い眠りの時っていうのは成長ホルモンがすごい出てて、でそこでだから体の修復をしてるんですよね。で一方この眠りが浅くなって夢なんか見てるあたりのタイミングっていうのは、脳の整理をしたり、脳のリフレッシュをしたりとかするのに使われてるらしいんです。だからその浅い時ってその夢を見てるのは、そのいろいろね、そのなんか潜在意識とかその過去の出来事とかいろんなことがもうごちゃ混ぜになって出てきたりとかしてるのも脳のその整理をしてるかららしいんですね。でつまりだから眠りが深い時もですけども、この浅いタイミングも実はすごく大事らしいんですよ。ところが私みたいにずっとうとうとって眠くなったと思うとすぐ目が覚めるっていう状態は、深い波もなければこの上がってって浅いところもないんですよ。ただ平坦にボヨーンと波がね、あんまり波打たない状態で浅く、ただ浅瀬をねパシャパシャってやってるだけなんですよ。深く潜ったり、またね海を潜ったかと思うとまたパッと浮かんできたりっていう、この波が全然ない状態で浅瀬でパシャパシャやってるような状態の睡眠を続けているということは、体の修復もできていない、で脳のそのリフレッシュも行われていないっていうね、だからもう最悪みたいなんですよ。体も治せてないし、脳もリフレッシュできてないんで、どっちも疲れ果ててる状態だそうなんです。ということだから睡眠はとっても大事なんだよってことを改めて言われて、で、まあ、特に女性はこうやって更年期があるから眠りが浅くなってもしょうがないんだっていうことで片付けがちだけども、それはやばいんですよっていうことをね改めてとても分かりやすく説明いただいて、まあなるほど どと膝を打った次第なんですよね、だから引き続きねこれはちゃんと向き合っていかないとダメだなと思って、でこれ聞いてくださってる人たちの中にもね眠れないっていうか睡眠障害の、ね、悩みを抱えてる人結構いて、でこんなねいくつからこんな状態ですかっていうのをね前聞かれたんですよね。でその時私確か こんなに睡眠がね浅くなったのっていうのが確か40代の後半ぐらいからだったんです。で最もひどくなったのはやっぱ50過ぎてからなんですけどもね。でそれまでどうしてましたかって言われて、でその若い時からこういうやっぱ睡眠障害ってなかったですかって言われて、で確かに若い時からもともと私は子供の頃から寝つきは悪かったんですね。だから親泣かせというかね、お母さんが子供寝かしつけるのにいつも本をね読み語りとかしてくれてて、本寝て読んでるうちにこう寝落ちするっていうねことのためにこう5本を読む時間みたいなのが、まあ、うちにもあったんですけども、一向に私が寝なかったらしいんですよ。でそれでっていう、もう赤ずきんちゃんでもねシンデレラでももう何を増しても読んでももう全然私が寝ないんで、逆に親の方が寝落ちしてたっていうね。でもしょうがないんで自分で、その当時ね物語のカセットテープがあったんですよ。イソップとかねアンデルセンとかの童話とかね子供用の、でそういうののねカセットテープ聞きながら寝てたっていうね。もう子供の頃から音声配信好きっていうかね、そういうなんかこう音でねいろんな物語聞いたりとかっていうのはもう子供の頃からどうやらやってたみたいなんですよね。まあ、そんな風にだから結構子供の頃から寝つきは悪い子供だったんですけれども、まあ、これが思春期と二十歳前後の若者になってもずっと寝つきは悪いまま行ってたんですけれども、まあでもひとたび寝ればねぐっすり眠れてたんです、ずっと。でそこから社会人になって、まあ、ずっと結構ブラックな環境で仕事してきたので、どうしてもねこれはもう深夜に家に帰ってきて、で朝はまた早く6時ぐらいに起きて、で会社に行く準備しなきゃいけなかったんで、まあ言っても 4,5 時間ぐらいしか 4,5 時間寝れたら、まあ、いい方っていうようなね生活を長らくしてたんですけれども、まあ短時間の代わりに深く眠ってたと思うんですね。で加えて私はずっと結構外回りの仕事が多かったんで、まあ、ちょこっとね本当は大きな声で言えないんですけれども、まあ、車の中でちょっとアポイントとアポイントの間にね仮眠取ったりとかね30分とかそういうことはね結構してました。はい、っていうような感じで、だから割とその睡眠障害というほどでもないと思いながらやってきて、それが40代後半になると徐々に本当に寝つきも悪いし眠りが浅いっていうことが起こって、で50代になるとそれが特に顕著にひどくなってきたんですけども、まあ、このね睡眠のまあこのいろいろ診察をする中で私はだから非常にこう気を使う仕事もそういう仕事ですし、すごく神経を使うで、かつもともと結構空気読むというかね割と気遣いな性格なんでね、だからその普段のその日常生活の中でのその緊張感が割とその脳を覚醒てか興奮状態にずっと緊張状態というべきですかね、ずっと緊張させて、まあ、神経が休まらないで、せっかくこうベッドに横たわって寝ようとしてもこの神経の高ぶりがなかなか収まらないっていうことがある程度このいろんな先生とのねカウンセリングで見えてきて、そして今は、まあ、緩い睡眠導入剤と合わせて、またちょっと精神安定剤の緩いのを処方してもらってるんですよね。これによっておそらく、この寝ようと休息しようという時に相変わらず仕事のこと心配してたりねいろいろするそういうなんかこう神経の高ぶりとか緊張感みたいなのを緩和させることで、まあ、眠りにつきやすくするというような、まあ、治療方針が固まっていき、まあ、今に至るっていう感じなんですよね。ただ、まあ、改めてねこのいかにその睡眠が大事かっていうことがねまあそのいろいろ言われるとわあそんなやばいことだったんだと思って、でも今まであなたがねそんなまあ割と40代の後半からねそんなこんな浅い眠りでなんとか今まで倒れずにやれてるのはもともとのその 体質自体は結構頑丈なんでしょうねと、まあ、とは言ってもこのままではね、本当に体も休まってないし、てか成長ホルモンがうまく分泌できてないということで、いろんなところにそのしわ寄せが来てるはずだと。でかつその頭もね、うまく休めてないから、どっちにしても心のケアとしても体のケアとしてもうまくいってないんで、睡眠は絶対にちゃんとよく眠れるようにしないとダメですよと。でよく浅い睡眠でも私は大丈夫なんだっていうね、人だからよく歴史的な偉人とされるような人ね、例えば誰だろう、ナポレオンとか3時間しか眠らなくても全然平気だったみたいな人がいたり、アインシュタインなんかはもう絶対8時間以上寝ないと何もできなかったとかっていう、人によっていろいろあるから、これは体質なんだみたいなね風にも思ってたんですけれども、それはどうやら違うと、短時間しか眠れない人は病気になったりとかするリスクも高まるから、あとその鬱になったりとかね、その心がダメージ受けたりとか しやすいんで、いや絶対治しといた方がいいということを改めてねまた言われたんで、それはねちょっと共有しようと思います。はい。でね、でこれだから私のように割とそのいつも頭がいつも気を使ったりとか、あとその仕事で神経使ったりする仕事なんで、割と脳が興奮状態で眠れないというタイプだったっていう。でもこの不眠の原因とか、あとその人それぞれ固有の性格とか体質とか皆さん違うんでね、だからこれはねある程度私が今受けている治療が私には合ってたとしても、これが他の人に当てはまるとは限らないんでね、もしね私と同じように、最近眠れないわと、だけど年だからしょうがないのかなと思っている人が いた場合ね、できたらこの睡眠を専門にしているお医者さんとかがね見つかればいいなと思いますね。心療内科でもいいのかもしれないんですけどね、心療内科だと、適当に睡眠っていうよりは、あ眠れないんですね、はいじゃあこれみたいな風になる場合もあるみたいなんで、できたら掘り下げてね、私が今やってもらってるようなその診察方法でちゃんと私自身が、どういう治療が適してるのかっていうことをちゃんと睡眠に特化してね、掘り下げてくれるようなクリニックをね見つけられたらなと思います。はい。というわけでね、今日明日はまだワールドカップありませんので、3位決定戦が19で20日が決勝で、これに備えてね今日はもう早く寝ようと思ってるんですけども、で20日はですね、4時からのはずなんですけどもね、放送は、ハーフタイム、今までサッカーでは、ハーフタイムなんていうものはなかったんですけどね、フットボールみたいに、ただ、今年はそれやると。でここはマドンナとBTS と、シャキーラとあとジャスティン・ビーバーだっけのパフォーマンスがあるということなんでね、もう多分ハーフタイムでわずかな時間なんで、この4組のアーティストがねそんな多分たっぷりじゃなくてちょこちょこって歌ってすぐ終わると思うんですけども、でもね愛するマドンナがね、どんな姿を見せてくれるのか見るためにもね、ちょっとベストコンディションでこのね19、20日を迎えようということで、今日はもう寝ようと思います。はい。それでは皆様も良いお休みをお過ごしください。おやすみなさい。